Amen. Okay, let's look at our key verse and then we'll pray together.
メッセージの中の鍵となる聖書の言葉を読んで、そしてお祈りしたいと思います。
Okay, Mark 10, 44 and 45.
それはマルコというところですね。マルコの福音書の10章の44から45節です。
Okay, let's say it together.
一緒に読みましょう。
せーの。And whoever wants to be first among you must be the slave of everyone else.For even the Son of Man came not to be served, but to serve others, and to give his life as a ransom for many.
それでは日本語で読みたいと思います。聖書の中の、マルコという福音書がありますけれども、そこの10章の44節から45節を読みたいと思います。一緒に読みましょう。はい、44節から。はい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は、皆のしもべになりなさい。人の子が来たのも、使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として。アーメン。
大丈夫 ?Okay, let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時を本当にありがとうございます。
Thank you for your word.
あなたの言葉を感謝しています。
Thank you, Jesus, for the example that you set us, Lord.
そしてイエス様、あなたが私たちのために模範となって生きてくださったことを感謝しています。
Lord, let your word be planted in our hearts today.
主よ、どうぞあなたの言葉が私たちの心に種として今日植わりますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. So the last couple weeks we talked about why should I go to church?
ここ何週間かの間ですね、どうして私たちは教会に行くんでしょうかというメッセージをしました。
And the next why that we're going to look at is why should I serve?
そして今日から新しいメッセージのシリーズが始まって、まあなぜというメッセージの、なぜなんだかなんだかというメッセージをしていますけれども、今日からですね、なぜ私は使えるべきなのかというシリーズに入りましょう。
Why is it important to be involved at church?
どうして教会の中で、何か活発的に、奉仕を使えていくべきなんでしょうか。
Now, if we just look at things in the natural,
自然界を見てみますと、
No child, no baby wakes up in the morning and says, Man, I just want to help my parents today.
赤ちゃんとかね、まあ小さい子供が朝目を覚まして、ああ、僕はとか私は朝起きて自分の親の手伝いをしようって思わないでしょ。
Anybody have a baby like that?
赤ちゃんが小さい子供が朝起きて、ああ手伝いしたいってね、そういう赤ちゃん持ってた人いますか。
Were any of you a baby like that?
皆さんどうでしたか。自分はそうでしたか。
Nobody, no baby just wakes up and really says, I'm just gonna think about my parents' needs today.
赤ちゃんが目を覚まして今朝親の必要を満たしてあげようって普通は思いませんよね。
Instead of crying and saying, I need my diaper change, they're saying, How can I help you today, Dad?、
ね赤ちゃんがおむつが濡れて泣いている、泣いて、それをする代わりに、お父さん今日手伝いしようかっていう赤ちゃんは普通はいないですよね。
Because of sin, every baby is born selfish.
罪がありますから、赤ちゃんは、わがまま、自己中心的な性質を持って生まれてくるでしょ?
Is that right? They only think about themselves.
そうでしょ。自分のことし、私、僕としか考えないよね。
We grow up only thinking about ourselves.
私たちそうでしょ。生まれてきて、成長していく過程の中で、やっぱり自分をまず第一にしてしまうという傾向がありますよね。
As much as we would like our children to just think about others,
もちろんね、私たち自分の子供たちが他の人のことを顧みて、他の人のを第一にしてあげるという生活をしてほしいって願うけれども、
If they are left on their own, they will not think that way.
でも私たちがそれを教えていかないで、子供たちが好き勝手に生きていくという生活をさせてしまうと、やっぱり自己中心的に、自分を中心に自分を第一として生きていってしまうと思うんですね。
That's why in the Bible, Proverbs tells us to train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it.
ですから聖書はこのように励ましています。若者をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば、年老いても年を取っても、それから離れない。
God calls us to train and to mentor and coach our children.
ですから聖書は親にですねこのように励ましています。自分の子供を教育しなさい、教えなさい、行くべき道を示して教えてあげなさい。
Now when they're babies, we're not training them yet, right?
子供がですね、赤ちゃんの間はですね、教育するというよりは、
But when they come to a certain age, you begin to give them responsibility. You begin to train them.
赤ちゃんはまだ赤ちゃんだからこういう責任があるから殺しなさいって赤ちゃんにはまだできませんよね。でも、ある一定の年齢になったら子供たちにこれをしてね、あれをしてねという責任というものを与えて教育していきます。
When my daughter began to crawl,
私の娘がハイハイをし始めた頃、
she loved toTurn the waste basket over and spill all the garbage everywhere.
ゴミ箱に手を伸ばしてゴミを散らかすということが大好きだったんですね。
She thought that was so funny.
本当に面白いと思っていたようです。
And she'd tip it over and she'd look at me and laugh.
ですね。ゴミ箱に手を伸ばしてゴミを散らかして、そして笑って私の顔を見るんです。
But I wasn't laughing.
でも私は笑ってなかったよ。
Maybe the first time I thought it was cute.
まあ一回目は、ああ、可愛いと思ったけど。
But after the first time, it wasn't cute anymore.
でもそれ以降はですね、可愛くないよ、もう。
And so I had to teach her that that was not a good thing to do.
だから娘にそれは良くないよと教えないといけなかった。
When kids begin to play with their toys.
そして子供たちがですね、まあおもちゃで遊ぶことをができるようになったときに、
We begin to teach them, well, you need to help clean the toys up.
ね、おもちゃで遊んだ後は片付けしてねっていうことを子供に教えないといけないでしょ。
Maybe at first we would do it with them.
まあ最初はね、一緒にこう片付けてあげる、こういうやり方だよって教えてあげて、
But little by little we give them the responsibility to do it themselves.
少しずつ親が助けなくても自分でできるような責任を子供たちに与えてあげるっていうことをしますよね。
And so God tells us to train up our children in the way they should go.
神様は聖書の中でこう言っています。若者をその行く道にふさわしく教育せよ。
So what does that have to do with serving in the church?
では、この聖書の箇所、今話したことは、教会で使えるということとどういう関係があるんでしょう?
Because many times God will show us things in the natural that He wants us to learn in the spiritual realm.
というのは、多くの時ですね、自然界で私たちが学ぶことを通して私たちは霊的なことを学んでほしいと神様は願うからです。
Now, most people who get saved and become Christians, they're not just thinking about how they can bless others.
というのはですね、まあ、教会に来てイエス様を信じてクリスチャンになりたての方々はですね、すぐに教会の中で何ができるかな、どうやって人を祝福できるかなってことを思いつかないんですね。
They're happy thatJesus forgave their sins.
まず最初はですね、ああ、イエス様が私の罪を許してくれて本当に嬉しい感謝だという気持ちにがいっぱいになって。
And many of them like to tell others about what God has done in their hearts.
そして自分の心で神様がなさった素晴らしいことを他の人に伝えたくなるっていうことがありますよね。
But there comes a time when they need to be discipled.
でもそこで終わらないで、その後やはり、人々が成長していくために、弟子として成長していくための助けが、教えが必要なんですね。
They need to be taught what to do and how to do things.
ですね。クリスチャンとしてどうやって生きていったらいいかということを教えてもらう必要があるんですね。
Things that will help them grow closer to God.
そしてそれはですね、神様にもっと近づいてクリスチャンとして生きていくために、教えてもらうということがとても必要です。
But to show them also how they can be a blessing to others.
それだけではなく、またクリスチャンとしてどうやったら他の人の祝福になれるかなというその方法も教えてもらうことが大切です。
Now most of us were invited by someone to come to church.
ほとんど私たちがですね、ほとんどがですね、誰かに教会に誘われてきたっていうことがあると思うんですね。
And when we first came to church, weHopefully we had a very great experience and enjoyed what was happening in church.
When we first came, those.
で、私たちがですね、初めて教会に来たら、本当にいい経験ができたというものがあったら素晴らしいと思います。
But, you know, those who experienced God here, it's because others were here serving so that they could experience God here.
そして初めて教会に来たら、本当に素晴らしい体験ができた、よかったと思える理由は、その教会にですね、喜んでやってきて、神様にそして人々に使えるという人たちがいるから、新しく来た人がいい経験をすることが、いい時を持つことができると思うんですね。
Because God doesn't want us to just be takers.
というのは神様が望んでいらっしゃるのは私たちがいつも欲しい欲しい誰かから何かをもらいたい取りたい と思うじゃなくて、
God wants us to be givers.
私たちがもらうだけではなく、与えるものとして成長していくことは神様のお心です。
Just like we read our key verse this morning that Jesus came to give his life for others.
先ほど読みました聖書の中ですね、イエス様はご自身の命を与えるためにこの世にやってきた。
So even at church, we want our church services to be the best experience for people that they can have, that they can.
ですから私たちは人々がこの場所に来てもう最高の経験ができるような形で教会を進めていきたいと思います。
That they will meet God in this place, amen?
そしてこの場所でやってくる方々がみんな神様に、イエス様に出会うことができるようにと、それが私たちの心の願いです。
But again, God doesn't want us to just think about what can I receive when I come to church.
ですからもう一度言いたいと思いますけれども、私たちがですね、教会に来て何をしてもらえるかな、何をもらえるかなと思うだけでとどまってほしくないというのが神様の願いです。
But God wants us to be like His Son Jesus, who came and said, "I want to give my life for others."
神様は私たちがイエス様のようになってほしいというのは、イエス様はこの地上に命を与えるためにやってきた。
Because God knows that as we set our hearts to be a servant to others, we will be blessed in return.
というのは神様はこのようにおっしゃっていると思います。私たちが人々に喜んで使えるときに、私たちが祝福を受けるんですね。
But there are many Christians in the world who think,Well, I've worked all week long. I want to just come and relax and be at church and relax.
でもこのように思っているクリスチャンも多くいるでしょう。私は平日一生懸命仕事をしているから、教会に来た時だけはまあリラックスして何もしたくない。
And it's the pastor's job to do everything.
で、牧師だ。あなたは牧師で教会で働いているから、牧師が教会の仕事を全部やるべきですよ。
You wouldn't be amazed how many times I've been asked.What do you do the rest of the week?
で、よくこういうことを聞かれるんですね。先生、平日は何をしてるんですか?
My job is only on Sundays.
牧師の仕事って日曜日だけですか?
And I answer, well, I just play video games and watch basketball.
そういうふうに聞かれたら、平日は何をしてるんですかって聞かれたら、そうね、平日はいつもテレビゲームやって、コンピューターゲームやって、バスケの、試合見てるだけだよ。
I wish that was my life, but not really.
そういう人生だったらなって思いますか?そうじゃないですね。平日はテレビ見てゲームしてるだけ、そうじゃないですね。
But it's not the pastor's job to do everything on Sundays.
日曜日に牧師が全部の奉仕をするというのは、牧師の役割、仕事ではありません。
The Bible tells us that we are a body and that each part has something to give.
ですね。聖書は言っています。教会はキリストの体であり、私たちそれぞれがやるべき部分がありますよって。
And as we encounter Jesus and become more like Jesus, it should be part of our heart to want to serve others.
そして私たちがイエス様を信じてイエス様と出会って、そしてイエス様のようになっていく過程において、私たちは人に使いたい、これをやりたい、奉仕したいという気持ちが湧いてくるべきです。
Because the reality is in 1 Corinthians 6, 19 and 20,
第一コリント人への手紙の6章の19節と20節はこう言っているからです。
Paul reminds us,And he says, "Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself. For God bought you with a high price, so that you must honor God with your body."
これはですね、パウロという人が書いた聖書の中の言葉ですけれども、このように言っています。第一コリント人への手紙の6章の19節から20節です。あなた方の体は、あなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか?あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。
The Bible tells us that when we ask Jesus to be Lord over our lives, He lives inside of us.
私たちがイエス様を救い主として、また主として心に迎えたら、そのイエス様が私たちの中に生きていらっしゃると聖書は言ってるんですね。
That the living God wants to make His home in you.
生ける神様が皆さんの中に住みたいと思ってらっしゃるんです。
And that means we don't belong to ourselves, we belong to Him now.
ということは神様が私たちの中に生きていますので、自分は自分のものではない、私たちは神様のものであるということですね。
When you go to karaoke, don't sing, I did it my way.
ですから皆さん、カラオケに行って自分は自分勝手の道を、my way ですね、自分の道を生きていく、自分で決めた道を生きていくという歌は、歌わないようにしましょう。
We want to sing, I did it His way.
ですね、歌うときには私は神様の道を行きますって、
Amen?
歌いましょうか。
We are to honor God with how we live our lives.
ですから私たちの生き方を通して神様に栄光を表すべきでしょう。
Paul went on to tell us in 2 Corinthians, he said, He died for everyone, talking about Jesus, He died for everyone so that those who receive His new life will no longer live for themselves. Instead, they will live for Christ who died and was raised for them.
第2コリント人への手紙の5章の15節というところでですね、パウロという人はこのように言っています。またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためではなく、自分のために死んで蘇った方、これはキリストのことですけれども、のために生きるためなのです。
How many want to live for Jesus?
イエス、キリストのために生きていきたい人いますか?何言いますか?
Well, when we live for Jesus, we will live like Jesus.
ね。ですから、私たちがイエス・キリストのために生きていきたいと思ったら、イエス・キリストのような生き方をするんですね。
When we live for Jesus, we will live like Jesus lived.
私たちがイエス・キリストのために生きていきたいと思ったら、イエス・キリストが生きていったのと同じような生き方をしていくんですね。
And Jesus lived To serve others.
そしてそのイエス様の生き方とは何でしょうか?人に仕えていくでしょう?
We live to love and honor Him by living and honoring others.
ですね。私たちは神様を、に仕えて神様に愛して生きていきますけれども、それは人を愛して人に仕えて生きていくことを通してやるんですね。
You know, the more that I live, the more I realize that my life is not my own.
そして私が本当に年を重ねて、生きて年を重ねていくたびに、行くごとに感じるのは、ああ、自分は自分の人生を自分のために生きていくべきではないんだよなって。
You know, many people have told me because we're taking care of Kaku's parents.
今は親の介護があるんですけれども。
That, oh, you're doing such a great thing, an honorable thing.
素晴らしいことをしてますねって言ってくれる人もいるんですが、
And it probably is, but I've never really thought of it that way.
でも、そうかもしれませんが、自分は親のためにすごいことをやってるんだって思ったことあんまりないんですね。
I do it because my life is not my own and I'm here to serve.
というのは、私が親の介護をする理由は、私の人生は私のものではないんですね。私がここに生きているのは人に仕えるために生きているから。
Jesus came to pour out his life for others.
イエス・キリストはこの地上に人間としてやってきた。その理由は、ご自身の命を私たちのために捧げるためです。
You know, Jesus had to teach his disciples this principle of serving.
イエス・キリストは私たちに、またその時代に生きていた弟子たちに、この原則を教えなければいけませんでした。
And in Mark 10, let's read in Mark 10.
それは、聖書の中のマルコによる福音書の10章のところに書いてあります。
We'll start in verse 35.
そのマルコの福音書の10章の35節から読みたいと思います。
Says, then James and John, the sons of Zebedee, came over and spoke to him, talking about Jesus. They said, Teacher, they said, we want you to do us a favor.
聖書のマルコによる福音書の10章の35節から読みます。まず35節です。さて、ゼベダイの二人の子、ヤコブとヨハネがイエスのところに来て言った。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。
I like this because they had such aStrong relationship with Jesus that they were not afraid to ask for a favor.
で、このヤコブとヨハネという人は、イエス様と とても親しい関係を、人間関係を持っていたので、こう、もうね、頼み事をイエス様に直接言うことができたって素晴らしいと思うんですね。
Even favors that were kind of crazy and stupid to be asking.
っていうのは、その頼み事、願い事がなんか変じゃないとか、ちょっと愚かじゃないって思えるようなことだったけれども、直接イエス様に頼んだんですね。
I mean, my kids ask me for a lot of things that I had to say no.
私の子供もですね、いろんな頼み事を子供からされて、それはできないって断ったこともありますね。
But I didn't get mad at them.
でも、頼まれたことに関して、子供はこれを頼んだからと言って、頼んだことに対して怒りはしませんでしたね。
I just knew that what they were asking was not good for them.
ね、頼まれたことが良くないってことが分かった時もあります。
And so Jesus didn't get angry at His disciples for asking this question.
ですから、イエス・キリストもご自身の弟子たちがこの頼み事をしたことに関して怒りはしませんでした。
In fact, he said, "What is your request?"
で、その頼み事に対してイエス様はこう答えたんですね。イエスは彼らに言われた、何をしてほしいのですか。
And they replied, "When you sit on your glorious throne, we want to sit in places of honor next to you, one on your right and one on your left."
彼らと弟子たちはイエス様に答えたんですね。あなたの、ってのか、イエス様のね、あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。
That's kind of crazy to be asking, don't you think?
ちょっとこれはなんかクレイジーな、ええと思うような頼み事だと思いませんか?
But Jesus didn't get angry with them.
でもこの頼み事を言われてイエス様は怒んなかったんですね。
Jesus said to them, "You don't know what you're asking."
イエス様はその弟子たちに彼らに言われたんですね。あなた方は自分が何を求めているか分かっていないのです。
Just like our kids, sometimes they ask for things that they really don't know that it's not good for them.
ですね。それは私の子供と同じですね。これが欲しいとかあれがして欲しいって子供に頼まれましたけども、それをしてあげたら、それをあげてしまったら、子供たちにとっていいことではないってことが子供たちその時にはわからないんですね。
But think about the conflict that that caused among the other disciples.
でもこの質問ですね、この頼み事を通して弟子たちの他にも弟子がいましたので、他の弟子たちとの中にの間に起こった摩擦というものを考えてみてください。
As we read this, you can see that the other disciples still had a lot of pride in their lives too.
この聖書の箇所を読み続けていくとわかるんですけれども、他の弟子たちもプライド、傲慢な心を持っていたんですね。
What makes you better than me?
どうしてあなたが自分よりもいい人間なんだ?
Why should you get to sit next to Jesus and not me?
どうしてお前がイエス様の横に座れて俺ができないんだ?
So in verse 41 it says, when the 10 other disciples heard what James and John had asked, they were indignant, they were angry.
ですね。残りの弟子たち、あと10人いたんですけれども、その10人のもの、10人の弟子たちがですね、このことを聞いたその2人がイエス様に頼み事をしたことを聞くと、そのヤコブとヨハネのことで腹を立てた。
And so Jesus,Like a good father.
で、イエス様は、まあ、いいお父さんのような方で、
He gathers them together.
弟子たちをみんな呼び寄せて、
So Jesus called them together and he said, You know that the rulers in this world lord it over their people and officials flaunt their authority over those under them.
そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。
But Jesus says, But among you, it will be different.
でもイエス様はこう言ってますね。あなた方の間ではそうではありませんよ。
Jesus says, "It's not going to be like that with you. We're going to live our lives differently."
あなた方はそのような指導者とか支配者のようには生きていきませんよ。私たちは違った生き方をしていきますよとイエス様弟子たちに言ってるんですね。
He says, "Whoever wants to be a leader among you must be your servant."
しかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の中で偉くなりたいと思うものは皆に使えるものになりなさい。
And whoever wants to be first among you must be the slave of everyone else.
あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。
For he says, For even I, even the Son of Man, came not to be served, but to serve others and to give his life as a ransom for many.
人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。
You know, the disciples were very young and they really didn't know why Jesus came.
ここで、ここに出てきている弟子たちはまだ若かったんですね。そしてどうしてイエス・キリストがこの地上にやってきたかという理由さえも分かっていなかったんですね。
But I love Jesus's patience with them.
でも、イエス様は本当に忍耐強くそのような弟子たちに接しているのを見て本当に素晴らしいと思います。
But he was firm in that he was teaching them and training them how we are going to work together.
でも、私たちは一緒に働いて一緒に生きていくんですよということをしっかりとイエス様は教えていらっしゃいました。
And he taught them what ultimately would truly bring them joy in life.
そして最終的に、何が彼らの人生に喜びというものをもたらすかということを教えていました。
But Jesus didn't just teach them through words.
そしてイエス様はただ言葉だけで教えたんじゃなくて、
He taught them through his actions also.
イエス様はご自身の行動を通して弟子たちに教えていきました。
We need to appreciate the sacrifice that Jesus did for us.
そしてイエス様が私たちのために払われた犠牲を感謝するべきでしょう。
And we really appreciate that Jesus poured out his life for us. We will begin to pour out our lives for others.
そしてイエス様が私たちそれぞれにご自身の命を注がれたように、私たちもですね、自分の人生を人々のために、周りの方々のために注いでいくべきでしょう。
We serve because Jesus served.
私たちが使えるのはイエス様が使えたから。
We serve because the people who come here who want to know Jesus need someone to help them and to serve them.
そして私たちが使えるのは、ここに来てくる方々がイエス様のことを知りたいと願ってらっしゃるので、そのような方々にはやはり使えてくれる人が必要だから、私たちはそのような方々に使えていきましょう。
You know, we have a lot of different events that we have here at church.
教会の中にいろんなイベントがあります。
You know, we have baby showers, we have movie nights.
ベビーシャワーをしたりとか、ムービーナイト、映画を一緒に見たりとかね。
We have the gathering, we have youth nights.
ギャザリングを持ったりとか、ユースナイトね、やったりとか。
But its primary reason that we do all these things is not just for us to come and enjoy.
そしてそのようなイベントをする理由は、ただ私たちがここにやってきて、あ、楽しかった、よかったねっていう時を過ごすだけではありませんね。
It should be fun and we should enjoy it.
もちろん楽しい時を過ごすべきですし、楽しむべきですけれども。
But our enjoyment is a byproduct of what God is doing in us to serve others to know Jesus.
しかしその楽しい、いい時だというのは、産物であって、そこにある目的というのは、
So that others can be touched by Jesus.
私たちがそのイベントをして、人々に使えて、人々が神様によって触れられることが起こりますので、結果として楽しい時を持つことができるんですね。
We do these events so that people can come to know Jesus.
そのイベントをする理由は、人々がイエス様のことを知ることができるようにという目的があります。
But these events don't just happen on their own.
でもイベントを計画したらイベントが勝手に開催はされませんね。
We need people who serve.
ですね、そのイベントが実際に行われるためにはそこで使えてくれる人が必要なんですね。
We love it when people show up and bring their friends.
ですね、みんなさんがやってきて友達を連れてきてくれたら本当に嬉しいですね。
But these events take preparation.
でも、イベントのためには準備が必要です。
Sunday mornings take preparation.
日曜日の礼拝を持つためには準備も必要です。
We need people who are willing and committed to serve.
ですから、その準備のために、自分を捧げて、使えてくれる方々がとても必要です。
Jesus came to serve others.
イエス様は、人に使えるためにこの地上にやってきました。
And through his serving, people came to know how great his love was.
そして、イエス様が人に使えることを通して、人々はイエス様の愛がどれだけ偉大で素晴らしいかということが分かったんですね。
No, God looks at our heart motivation.
神様というのは、私たちの心の中にある動機を見ています。
If we have the motivation, well,Pastor says I need to serve, so I got to do something here at church when I come.
その使える動機、心の中の態度、動機というのが、あ、牧師に言われたから何かしろって言われたからこの教会でやらなくちゃいけないっていう動機だったら、
Well, that's not the right heart motivation.
それって良くない動機じゃないかなと思いますね。
But we serve because we want to be more like Jesus.
私たちが使えるのはイエス様のようになりたいからでしょ。
If we say I want to become a member, so I have to serve somewhere if I'm going to be a member here, then You shouldn't be a member here.
あ、この教会のメンバーになったらどっかの奉仕で奉仕しなくちゃいけなくなるかもしれないっていうものがあったらメンバーにならないか、の方がいいかもしれません。
But we say, I want to be a member here because I want to be involved. I want to see people's lives touched by God. And how can I help that happen?
でも、人々がこの場所にやってきて、神様に触れられて人生が変わる姿を見たい。そのために私はこの教会で使えていきたいから、この教会のメンバーになりたいですっていうのが素晴らしい心の動機だと思うんですね。
Amen. God wants us to be full of joy to come and serve in His house.
私たちがこの場所に来て喜びを持って喜びに満ち溢れて使えるというのが神様の心だと思うんですね。
I praise God that we have guests who come almost every Sunday.
で、私は本当に感謝しているのは毎週日曜日ですね、ゲストの方が誰か来てくださるということ。
And I praise God for the atmosphere that we have as a church that we want to serve and help others.
そして私たちはこの教会の中にはお互いに仕えていきたい、人に仕えたいという雰囲気がある。その雰囲気を本当に感謝しています。
And I thank many of you, many, many, many of you who come and make sacrifices to serve here.
そして、皆さんの多くの方がこの教会にやってきて仕えるということは多くの犠牲である犠牲を払ってこの教会に来て仕えているということが分かっています。
I know in today's lifestyle in Japan that you know everyone is working 6 days a week and sometimes they're wanted to work 7 days a week
ですね。やはり日本では週に6日とかたまにもう休みもない方、週に 7日働く方もいらっしゃると思うんですが、
But the Bible tells us, Paul tells us in Ephesians 2:10.
でも、パウロという人がですね、聖書のエペソ人の手紙の2章の10節でこう言っています。
He says, For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago.
エペソですね。いいじゃなくて、エペソ人の手紙、エペソですけれども、私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。
God wants to give us life.
神様は私たちに満ち満ちた命を与えたいと願っていらっしゃいます。
Not just to be able to enjoy it for ourselves.
それはその満ち満ちた人生、命を自分だけのために楽しむだけではなくて、
But he says he gives us life so that we can be a blessing to others.
満ち満ちた人生を、命を生きていくのは、私たちが周りの方々を祝福するためにという目的もあるんですね。
Amen. So we're going to talk about this one more Sunday.
この使えるということをもう一回、来週の日曜日にお話ししたいと思います。
But I'm hoping that we see that serving is not because the pastor says or because you if you're going to be a member here you have to do this.
そしてこの教会で使えていくということがですね、牧師に言われたから使えるんだとか、この教会のもうメンバーになっちゃったからだから使えなくちゃいけないっていうものではあってほしくないですね。
But as we've seen this morning thatOut of the life that God gives us should flow a heart to serve and meet others' needs.
でも、イエス様からこの命をいただいているから、その感謝が溢れて、私はその命を通して周りの方々に使えたいという願いが湧いてきたら本当に素晴らしいと思いますね。
Amen. Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, thank you for this time.
天の父様、この時はありがとうございます。
Thank you, Lord, that we do want to.To live like you lived.
あなたが生きたような生き方で私たちは生きていきたいと思います。
To love like you loved.
あなたが愛されたように私たちも愛したいです。
Lord, even as the disciples misunderstood,
弟子たちは誤解しました。
Lord, help us to set aside our pride.
私たちも自分の高慢な心を捨てることができますように。
And be willing to serve others so that they can know you.
私たちが喜んで周りの方々に仕えて、そして私たちが仕えることを通して、その方々が、イエス様あなたをもっともっと知ることができますように。
God, and I pray that as people come, Lord, they would experience miracles in their lives.
そして、いろんな方々がこの場所にやってくるときに、この場所において奇跡を体験しますように。
Lord, that they would experience healing in their lives.
人生においての、身体的な癒しを体験しますように。
Physical healing, Lord. mental healing, Lord.
また精神的な癒しを体験しますように。
Even spiritual healing,
また霊的な癒しも体験しますように。
God, that you would show signs and wonders that would draw people into a relationship with you.
そして、あなたが素晴らしい奇跡の技を、不思議な技をなさってくださいますように、それらを通して人々があなたをもっともっと知ることができますように、あなたとの関係を築くことができますように。
Pray in Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. If you need prayer this morning, if you need prayer for healing, or you need prayer for any kind of situation that you're facing, we're here to pray with you.
礼拝をこれで閉じたいと思いますけれども、もし祈りが必要な方、体の調子が悪いから癒しが必要とか、他の必要を持った方、祈りが必要な方は、今お祈りしたいと思いますので、前に出てきてください。